アウンです。
今ちゃんです。
はい、質問に答えていきます。はい、プレゼントしていただいた動画で話されていた、7つのトレーニング変数について詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いします。
はい、
まず7つのトレーニング変数ってどんな概念だったっけ？
はい、まあ全て数字化されるものなんですよね。だからつまり、なんて言ったらいいんですかね。そうですね。トレーニングの例えば10回ベンチプレス、60キロ、10回仮にやったとしても、その10回の中に可動域であったりっていうのも全て細かく言うと、数値化できるじゃないですか。何センチっていうところとか、あとはそのどのくらいの時間をかけて1回のレップを、こなしているかとか、全て時間だったり距離だったりっていう数値化にできる、
角度だったり、
はい、そうですね、はい、そういったところに何ていうかな、あえてこう注目した概念だと僕は考えてるんですね。
なるほど、
はい、
じゃあこの概念って、
はい、
どんなところの参考にすればいいのかっていうと、
はい、
筋肉って、筋トレって同じ動きをしていただけでは、
はい、
肥大はしないじゃない。
そうですね、
慣れていくしね、
はい、
ということは何らか その刺激を変えていかないといけないっていうことで、
はいはい、
じゃあどんなふうに刺激を変えるかっていうと、可動域を変えてみたり、
はいはい、
回数を多くしてみたり、
はい、
あるいは重量を重くしてみたり、
そうですね、
あるいは、その1回を1レップをやるまでの その時間、
はいはい、
今まで1秒で上げ下げしていたのを3秒かけてみるとか、
はい、
してみたりとか、
そういう話です、
うん、
はいはい、
そういうことを、あとセット数を増やしてみたりとかね。例えばベンチ、胸のトレーニングでいうとベンチプレスとダンベルベンチプレスは、バーベルベンチプレスとダンベルベンチプレスは同じ動きをしているようだけども、
はい、
可動域がまず変わってくるし、
そうです、
角度も変わってくる、
はい、
そういう意味では違う、刺激の入り方が違うよね、
はい、そうです、
っていうふうに刺激を変えていくことによって新しい刺激を入れて筋肥大をさせていこうっていうところ、
はい、そうですね、はい、常に刺激の入れ方、角度、考え方だったりを、考慮していきましょうっていうところ、
なるほど、じゃあこれを理解するためにこの7つのトレーニング変数という概念が参考になりますよっていうことだよね、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあこの 7つって何があるのかな、ちょっとおさらいなんだけど、
ちょっと思い出しながら話しますまず休憩時間、はい、でから、トレーニング、その1レップとか回数ですよね、
その前に今ちゃん今、
はい、
もう減量末期で、あとさっきもカリカリになるまでトレーニングしてきてるんで、
はい、
頭回ってないところ、
頭ほんま回ってないですね今、はい、何言いましたっけ、
トレーニング時間、
トレーニング時間ですね、それから回数と、
回数、
セット数、
セット数、
はい、さっき言った可動域、
可動域
で、その関節角度だったり、
うん、
トレーニング頻度、
うん、
はい、でからまたあと1個忘れるんですよねこれ、そう、配列、
配列、
トレーニングのその順序、
順序、
はい、で、7つって言いましたけど、8つ9つ出てきます。
なるほどね、はい、いい感じにまとめて7つってことだから、ね、もっと細かく分けると、
はい、
9つにも10個にもなるってこと
で、ね、なってきますね、はい、
なるほど、休憩時間とかもね、
そう
あるよ、間のね、インターバルとかね、
はい、
なるほどなるほど、気になる人は、
はい、
トレーニング変数でちょっと調べてもらって、
そうですね、
うん、概念さえ分かってればね、
はい、
あとはある程度頭で理解したらもう実際やってみるってことだよね、
そうですね、はい、
ほんまに初心者に限って頭で価値多いからね、
そうですそう、確かに、はい、
根性論を言うわけじゃないけど、やってみて初めて分かることが9割じゃない、
そうですね、
言うたらね、
はい、
うん、
ほんまにその通りです、
っていうことかな、
はい、
はい、ありがとうございました。